76.9 FM High.
おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県中小企業団体中央会専務理事の村田雄二さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡県中小企業団体中央会専務理事の村田雄二さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。村田さんは昭和28年のお生まれで、静岡市のご出身です。大学をご卒業後、昭和51年、静岡県中小企業団体中央会へ入会。総務課長、秘書室長などをお務めの後、指導部長、事務局長を経て、昨年6月、専務理事に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。村田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをご足労いただきました。ありがとうございます。まあ、今、紹介聞いておりますと、昭和28年です。ことですから完全に戦後派ということですね。
はい、そうです。
で、静岡市の出身ということです。
はい、そうです。
どちらですか。
静岡市の本通りの8丁目になります。
あ、もう、ま、町の真ん中に近いところです ね、 ね、はい。まあ、そういうと、私は田舎の生まれなもんですから、そういうところの生まれの方ってよく分かんないんですけど、子供さんの頃はあの辺はまだ自然なんかあったんですか。
いや、もうあまりなかったんですが、はい、
やっぱり安倍川とか、
はい、そうね、やはり安倍川の方へこう目が向いたりとかですね、あとは反対側のこう中町の方にこう目が向くにしましても、お堀あたりまでのところで、はい、
そうですか。まあ、28年っていうと、まあ、戦後まだ日本が復興途上ということでね、
はい、
まあ、まだまだその荒れてた時代だったっていうふうに思うんですけどもね、はい、小学校中学校はやっぱり地元ですか。
はい、そうです。
あの辺だと本通り小学校がどっか。
はい、新通り小学校で、末広中学校。
あ、新通り小学校ね。
はい。
ああ、そうですか。子供さんの頃は、どんなお子さんだ
っけ。4人兄弟の末っ子ですので、たまの甘ったれで、もう何かも、親や兄弟、まあ、上の方の兄弟にですね、まあ、世話を焼かれてたというような、子供だったと思います。
うん、
はい。
特別にスポーツとかなんか、まあ、運動って言いますかね、そういうのはおやりになってた。はい、
高校大学とですね、まあ、出だしの時ですけれども、アーチェリーをやってました。
あ、アーチェリー、はい、あ、そうですか。今でこそアーチェリーっていうのがね、
はい、
山本さんって方がね、はい、オリンピック出られたっていうふうなこともあったり、まあ、その後女子が強かったりしてね、有名になって、あまりその頃はまだそう認知度っては高くなかった
です
かね。
はい、高校時代にですね、実は和球をやりたくて、クラブ、和球をこう見に行く手前にですね、実はアーチェリーの、まあ、レンジがありまして、まあ、そこにたまたま町内の1年先輩がありまして、で、まあ、そのままこう引き込まれたというような、はい、で、まあ、アーチェリーということです。はい、
しかし、あれ見てると、あんな何十メートル、70メートルぐらいですか。
はい、いくつかありまして、30メートルですか、50メートル、70メートル、90メートル。はい、
であんな小さい的へ、こう真ん中へ、ね、ちょっと手が触れるだけでも、ね、とんでもないところに行っちゃうと思いますね。ね、はい、うん、まあ、だから多分ああいうのをやると精神的な集中力っていうのを、うん、あるいは肉体的にも身につけるかもしれませんね。
といいますか、こうどちらかといいますと、もうあれですね、こう弓とかその風の状態とか、まあそういったものがありますけれども、やはり最後は当たらなければ自分が悪いというようなこう形になりますので、やはりこうそういったものをずっとこう考えてしまうというような形になりますね。はい、
まあ、自己責任みたいな感じでね、はい、まあ、結局自分を責めちゃうということになる、はい、これは辛いところですね。はい、どうですか、まあ、高校が静岡商業高校って、はい、なんか学校はみんな近く
で、そうですね、
済ましちゃったっていう感じで、はい、大学が東京で専修大学、はい、経営学部ということですけれども、なんか大学を入っている間に将来何になりたいとか、そういう特別な希望っていうのはお持ちになってたんですか。
まあ、本当はあんまりこう夢がないというふうに怒られちゃうかもしれませんけれども実は私はもともと木工屋の地場産業の木工屋の息子でですね、
うん、
ま
あ、
はい、兄が電気系の方へこう行きましたものですから、ただ漠然とその、まあ、親の後を継ぐというような形で、まあ、商業高校を選んで、まあ、高校へ行ってる間に、まあ、親の方がですね、こういう時代だからもし上へ行きたいならというようなのことでですね、まあ、大学へ行かせてもらって、まあ、経営学部の方へこう行ったというような、うん、形になってます、
うん、
はい、ですから、はい、
それでその時卒業することになって、まあ、まあ、就職する時に、まあ、例えば東京とかね、はい、いろいろあれ地元に戻ってきて、はい、いろいろ選択肢があったと思うんですが、はい、やっぱり静岡っていうのは何ですか、自分の気持ちが静岡に向いたっていうこと
はありますね。やはりこう静岡へということで、うん、昔のことですから、大学の4年の時はですね、もうほとんどその授業がないといいますか、うん、取ろうと思えば3年である程度こう取れたものですから、まあ、4年の時はですね、自宅から通ったというような、うん、まあ、はい、授業のこう集中がですね、週に2日くらいですので、うん、まあ、東京でこう下宿しているよりは、うん、静岡から通ってもというような状態でしたので、うん、はい、
当時あったか、まあ、私の時代とはもうはるか、ね、後なんですけど、はい、私の時代にはその大変っていうのがありましてね、友達に頼むんですよ、ラーメンいっぱいね、ご馳走してね、大変してもらう、もう先生は分かってるんですよね、あいついないなっていうのはね、はい、って返事は誰もがしてくれる、そんなことありましたけど、まあ、村田さんみたいな真面目な方は、そういうことはしなかったと思うんですけど、
よくありました。
それで、50周年ですか、昭和。
はい、
大学卒業されて静岡県中小企業団体一応会と、はい、まあ、これはもう大変その有名なね、中小企業の指導団体として、はい、育成団体として有名になったんですけど、ここへ入られたということですね。考えてみると非常に合理的っていうかね、
うん、
学校は手近で済まして、まあ、東京の大学の4年間だけは東京にいたけど、また戻ってきて、
うん、
近く その県の中小企業団体中央から行った、はい、それで合目的的って言いますかね、
はい、
なかなかうまい選択だなっていうふうに思いますけれども、
もうやはり本当にその当時にですね、こう知り合った方たちの、まあ、導きという言い方をしていいのかどうかあれなんですけれども、いろんな方とこうお会いする中でですね、当時大学を卒業するときに、まあ、どこかへ就職をしようか、またはまあ、家業を継ごうかというふうにこう迷ってる中でですね、まあ、大学の先輩で実は保証業界に、
はい、県の信用保証
業界、信用保証業界、先輩がおりまして、まあ、学生の時にですね、何度かこうお会いをしている中で、まあ、将来のことを考えた時に、その木工屋が本当にいいのかというようなこうお話もいただきましてですね、まあ、そんな中で実はこういう面白いところがあるよというふうな形で進めていただいたのが、実はこう指導権の中小企業団体中央会です。はい、
なるほど、ね、
はい、そんな縁がありまして、まあ、お世話になったというふうなことで、
でも、まあ、言い方おかしいね、結果往来っていうかね、
はい、
まあ、いい選択だったんじゃないんでしょうかね、
は
い、
本当に
その頃やっぱり井上会長のもう個人になりましたけど、はい、はい、やっぱり実力を発揮されていた頃ですよね、
はいはい、ちょうど私が中央会の入りましてすぐの頃なんですけど、まだJR が国鉄と言ってる頃でですね、うん、列車を止めない運動というのがありまして、
うん、
やはり国鉄といいますか、列車がこう止まってしまいますと、いろんなこう中小企業、まあ、大企業も含めてそうなんでしょうけども、うん、荷物がですね、こう貨物がこう動かないというようなのことがありまして、まあ、そういったやはりその公共機関のものをこう止めてはいけないということで、うん、極長をですね、こう、まあ、デモといいますか、 ますか、プラカードを持って、まあ、井上がですね、先頭に立って歩く機会がありまして、まあ、その両脇に、私ども、同期と一緒にこう旗を持ってですね、うん、歩いたというのが、まあ、出だしのような。
はい。なるほど。そんなことがありましたかね。なるほどね。そうですか。まあ、静岡県の中小企業団体中央会っていうのは、全国のトップのね、
はい、
その存在感を示していたっていうことは、はい、まあ、これは井上浩一さんというね、はい、まあ、希代のその名リーダーがいたっていうことと、それからまあ職員が非常にね、よくやったという、もう一つは県との一体感がありましたよね、はい、県庁とのね、まあ、そういうのが総合してそうなったと思うんですけども、そもそも中小企業団体中央会っていうものをですね、もうちょっと細かくお話ししていただけますか。
はい、
爽やかな話室は、静岡県中小企業団体中央会専務理事の村田雄二さんをお招きしております。
村田さん、まあ、静岡県中小企業団体中央会に入られた、はい、ということですけど、もう少しね、
はい、
まあ、一般の人は知ってる人は知ってるんですけど、
はい、
中央会って何っていう人もいるかもしれませんから、
はい、
まだ、
はい、
歴史的にはもう長いんですけどね、
はい、
ちょっと簡単に説明していただけますか。
まあ、私ども団体はですね、よく皆さん商工会議所さんですとか商工会さんというのはこう耳にしていることが多いと思うんですけれども、そういった目的は同じです。県内の中小企業のですね、こう活性化といいますか、振興をお手伝いさせていただく団体なんですけれども、少し切り口が違いまして、やはりこう中小企業ということで経営資源がなかなか足りない部分がこうあります。まあ、そういった皆さんがですね、その経営資源をその補完し合うようなこう組織ということで、実は事業協同組合というものがありまして、まあ、そういったその協同組合のですね、設立ですとか運営、まあ、最後目的が達成されればですね、解散もあり得るわけなんですけども、まあ、そういったところのお手伝いをさせていただいている団体です。昭和24年のですね、中小企業と協同組合法というのが前身ありまして、まあ、そちらの中でですね、定義をされておりまして、私も実は中央会もその組合法にのっとって設立をされているというような団体です。
うん、
ですから農業協同組合がありまして、漁業協同組合がありましたり、まあ、そういった商工版というふうにお考えをいただければ分かりやすいのかもしれません。うん、
大体昔は、今はどうか分かりませんけど、同業者って言いますかね、そういう人たちが集まって、
はい、
その組合を設立して、で、その組合の数っていうのは、まあ、数えにくいし、またどうカウントしていいか分からないかもしれません、はい、どのくらいあるんですか。
はい、一番多い時はですね、1500、600までございました、県内に。
はあ、
はい、ただ、やはり前身といいますか、戦後のですね、統制組合等がこうあったりとかですね、まあ、そういったこう休眠したりこうしているものがあったものですから、私ども中央会で一番多い時に1300くらい、まあ、実質こう稼働している組合というふうなことでありました。で、今はこういう時代ですので、企業もこう少なくなって、まあ、必然的にこう組合も少なくなってきているということで、今線を切っておりますけれども、組合関係だけでは900をちょっと超えている数になっております。
全国的には非常に組織率が高いんだそうですね。
はい、
まあ、村田さんはその入会されてからいろんな部署を歩いたと思うんですけど、はい、まあ、かいつまんでちょっとどんなところでどんな仕事をされたかお話しいただけますか。
はい、最初はですね、まあ、先ほど申しましたんですけれども、こう商業高校を出ておりましたものですから、最初にこう総務課に行きまして、まあ、その後指導部というふうなところへ行きまして、まあ、組合の設立ですとか、そういったものを担当しました。まあ、その後共済関係もあるものですから、共済の方へ行きまして、まあ、その後は指導部が中心に東部事務所に行ったりですとか、まあ、そういったものをこう経験をしてきたというふうな形になっております。
うんうん、確かにそうですね。東部事務所とか西部事務所ってのがありますよね。はいはい、なるほどね。まあ、いろんなところを、まあ、経験して、
はい、
まんべんなくそれを自分の身につけていくというふうなことだったんですけれども、それで平成10年に総務部総務課長代理になって、はい、まあ、要するに幹部職員の道に入っていったというふうなことなんですけど、やっぱり中小企業って一口に言っても、さまざまな業種業態があるわけでしょ。はい、で、またその経営されている方々も非常に個性強い方々なんですね。はい、それをこうまとめて組織化するっていうのはなかなか大変じゃないですか。
と思いますね。はい、まあ、私ども今仲間もですね、こう苦労をしているところがあるんですけれども、やはりなかなかこうすぐにはこう進まない、 思いはあってもですね、じゃあ具体的にそれをどういうふうなこう形にしていったらいいんだろうかということで、やはり本当にこう最終的には人と人との集まりになりますものですから、それをどんなふうな形 ですね、こうまとめ上げていったらいいんだろうかと、まあ、それも本当に千差万別、また業種によってもいろんなこうアプローチがあったりこうしますので、まあ、そういったものに逆に言うと申し訳ないんですけど、非常にこう面白いと言いますか、やりがいのある仕事かなというふうに思ってます。
業種業態としてもその、うんと歴史の古いね、
はい、
その業界もあるし、それから新しくです新規参入してですね、
はい、
どんどん参加してきた、そういう人をまとめて、そういう意味でも対象の違いっていうのが相当際立ってるんじゃないですか、ね。
はい、私どもの中央会入ったばかりの頃はですね、やはり先ほど宮川さんがおっしゃられましたように、一つの業種でですね、こう一つのこう組合というのが多かったんですけども、やはり時代とともにですね、実は異業種連携といいますか、異業種の組合がありまして、いろんな方たちが集まってですね、事業を起こしていこうというふうな形があったりですとか、今はもう最近ですと地域振興というような意味合いですね、
なるほど、
はい、いろんなその地域の中のいろんな商工業の皆さんが集まって、商工業ばかりではなくてですね、最近農家の方もこう入るような形なんですけども、まあ、そういった方たちがですね、こう地域全体のその域内の経済をこう活性化していくためのこう組織というふうなものもありますので、非常にこう面白い展開ができているのかなというふうに思っております。
まあ、今のは歴史的に言えば、最初は同業者組合みたいな、
はいはい、
それから異業種みたいな、
はい、
だから最近はそれをまた超えた地域振興のための組合みたいなものもあるということで、はいはい、なるほどね。しかしそれをそれぞれ、まあ指導して育成して、
はい、
より効率的なその組織にし、それぞれの企業が活性化するようにするっていうのも、やっぱり半端な苦労じゃないですよね。
はい、やはりどうしてもその集まりがですね、こう夜にあったりですとか、例えばですけど、昔東部事務所にいるときはですね、昔のこう小山町あたりですね、
うん、
例えばその、町の活性化といいますか、そういったことで地元 の商工会の方に呼ばれましてですね、一緒にそういった振興をお手伝いしてくれよというふうな話がありますと、やはり集まるのがですね、夜8時過ぎになりまして、でやはりこう皆さんこうけんけんがくがくいろいろ話をしますと、もう夜12時頃までになるとすぐなってしまいまして、本当にこうドアを出るとですね、こう真っ暗い夜空の中にそのさらにこう黒い富士山のシルエットが出てるというようなことは多々ありましたですね。
自分ご苦労されたんですね。でも若い頃はそれも一つの生きがいっていうかね、やっぱり地域や社会のためにね、
はい、
我々頑張んなきゃいけないっていうようなことが、もう一つは行政ね、県庁ですね、
はい、
私県にいたんですけど、県庁との連携っていうのは非常に、はい、中小企業団体中央会ってよく取れてたなっていうふうに、はい、一体感を持ってたような気がしますね。
はい、でもこういう団体ですので、なかなかその中小企業の皆さんだけでですね、じゃあその5年後10年後その静岡県内のですね、こう経済がまた産業がどういう方向に行くんだろうかというふうになりましても、やはりその自分の目の前の目先 の商売というものにどうしても目が向きがちなんですけども、私どもはそういったこれからその県のこう動いていく方向ですとか、そういったものをですね、やはりある時にはそのお聞かせをいただいたりですとか、またある時にはこんな形で地元の皆さんはこんなふうにこう考えてますよというふうなことをお話をさせていただきながらですね、そういった将来のこう経済の方向、こういったものをですね、捉えながらこうお手伝いをさせていただくということで、まさに県の特に商工の皆さんとはですね、こう一体感を持ちましてですね、お手伝いをさせていただいているというような形を取らせていただいてます。
はい、行政的には国の中小企業庁、
はい、
それから都道府県、
はい、
それから中央会という、はい、市役所も中に入るんですけどね、
はいはい、
そういう流れの中で、
はい、
一番、先端を切ってそういう組織化とか仕事を進めていきたいというふうなことなんでしょうけれども、はい、人に言えないご苦労もあったしだろうし、それを聞くのはちょっと本意でないからやりますけれども、それで平成10年に、総務課長代理っていうことで、
はいはい、
でそれからすぐにまた課長になったんですね、また、
はい、
それで秘書室長も
あり、はい、兼任というような、
そうですね、はい、いろいろ、幹部的なね、そのポストになったんですけど、また一般にその指導業務、育成業務にやってるときと、また管理の立場に立ったときとは、また身のこなしとか発言とか、そういうのは変えざるを得ないというか、変わってくるんでしょうね。
それはあるかもしれませんですね、うん、はい。 まあ、民間でいう、こう、総務と、ちょっとこう、やはりこう、団体総務というのは、こう、違うところがあろうかと思うんですけれども、やはり、まあ、私ども、こう、団体職員はですね、こう、現場へ出て、本当に、商工の皆さんと、こう、お会いをしていくのは、まあ、本当に、まあ、普段の、こう、日常の中で、こう、やってきてるわけなんですけれども、国や県の方からですね、こう、補助金を、いただいて、たりするものですから、まあ、そういった時のこう事務的なものですとか、予算関係、まあ、どんなふうなあの形でですね、こう翌年はどういう事業計画でやりたいんだというふうな、まあ、そういうこうやり取りですとか、まあ、そういったところにタッチをしますと、今までとはちょっとこう違った部分がありますものですから、まあ、その辺のこう切り替えっていうのが難しかったですね。で、当時は、それも中央会のその補助金といいますのが、国が半分、県が半分というふうなの、なんか今は完全にですね、まあ、県一本になったんですけども、ですから県の方と一緒にですね、国の方へ行ったりですとか、まあ、そういったものも、まあ、経験をさせてきていただいたというふうなところです。
なるほどね。まあ、いろんなことがあったろうと思うんですけれども、それ後平成14年にその総務課長室長が18年に連携組織支援課長っていうんですか、
はい、
それもにもなって、はい、それから平成20年に指導部長代理、それですぐ指導部長になられたということで、はい、まあ、なんて言いますか、出世のね、コースを拝見していると、すごいなって、どんどんどんどんね、幹部に上がっていったなって言うんですけれども。
いや、この辺はですね、もう本当に先輩がこうだんだん抜けていったというようなところで、はい、特にあれかと思いますけども、
うん、まあ、それだけ優秀だったということだろうというふうに思いますけれども、はい、で、平成23年ですか、事務局次長になって、はい、事務局長になって、それからまたすぐに専務理事になったということで、はいはい、この階段を2段3段とこう飛び上がってくるような形でね、まあ、いわば事務的な最高責任者になっちゃったっていうようなことなんですけど、はい、まあ、目を回るような感じだったんでしょうね、きっと。
まあ、これも巡り合わせだというふうに思っておりますけれども、
はい、なかなかその専務理事っていうポストっていうのもね、誰でもできるっていうわけじゃありませんよね。その中央会の中の組織を固めると同時に、その静岡県内のね、組織化された組合のね、はい、そのトップリーダーっていいますかね、総責任者みたいな形になっちゃうわけですからね。で、発言もそれ行動もなかなか大変でしょうね。
はい、それこそ昨年の6月にですね、こう専務理事というその方に結構拝命をしたわけなんですけれども、もう本当にその、まあ、外向きの顔といいますか、まあ、そういったところのこう使い分けというのは心がけているつもりではいるんですけれども、やはり根っからの団体職員ですので、今までのような形でですね、いろんな発言をしておりますので、まあ、いろんなところでお叱りをこむったりとかですね、ご指導をいただいていることがありまして、まだまだ本当に先がわからないような状態の無我夢中で勤めているというふうな状態です。
まあ、忍耐っていうかね、そういうことも随分必要だったんでしょうね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡県中小企業団体中央会専務理事の村田雄二さんにお話を伺っています。
まあ、しかし今専務理事に就任されてですね、はい、状況としては日本の経済っていうのは、まあ、最悪って言っていいかどうか分かりませんけど、先行く不透明でですね、はい、まあ、政治情勢も混乱しているというようなこともあっているんですけれども、まあ、どういうふうなことになるか分かりませんけれども、まあ、中小企業のありようといいますかね、はい、あるいは海外進出の問題とか、はい、そんなことがあって、非常に厄介な時代に重要な職責をなんていうか引き受けられたというかね、はい、命じられたっていうことなんでしょうね。
まあ、本当に今お話の通りですね、経済特に中小企業今こう大変な時期を迎えていると思います。まあ、そういった中でですね、やはりこう新しいその方向性を迎えていかなければならないということで、まあ、その回答がですね、まあ、なかなか見出せないということで、いろんな場面でこう閉塞感というものをこうお話聞く機会が多いんですけれども、逆にそういう時だからこそですね、いろんなの形で中小企業の皆さんが一社一社ではなかなかその新しいところへこう打って出れないんですけれども、組合という組織を利用してですね、こういったことをやってみましょうよというようなのことをお話をさせていただいたりとかですね、私どもはやはりこう現場へ行きますと、こう 中小企業の皆さんがその地元でこうもやもやしているようなこう話をよくもやもやと言っていい言葉でいいのかどうかあれですけれども聞きます、まあ、そういったものをこんな形でやればですね集まればこんな形のものができるんじゃないですかというようなですねお話をさせていただくこともあるんですけれども、やはりそういったですねこう仕掛けをさせていただくような部分というのが最近多くなってきました。
今その例えば中国へどのくらい、浙江省へどのくらいとかね、はい、そのいろいろ昔から進出してるし今も進出してる、はい、まあ、そういう進出した先の組合化っていうのはその現代の法律ではその範囲は及ばないわけです。
はい、そうです。
これが難しいところで、あるいはこれからそういうことも必要になってくるのかもしれませんね。
あ、
は
い、おっしゃる通りだと思います。やはりそういう声もですね聞かれております。で先ほど申しましたように中小企業ですね、なかなか現地の情報ですとか、またいろんなこう法体系ですか、そういったもののこう情報がなかったりとかですねこうしますので、やはりその海外へその進出した仲間もですね、やはりそういったその集まりがあればですね、いろんなそのこう手助けができたりですとか、またお互いその協力し合って事業展開ができるのではないかというような話はよく聞きます。
なるほどね、はい、まあ、そういう時代が多分遠からずやってくるんじゃないかというふうに思いますけどね、はいはい、で現在専務としてですね、はい、会として最重点を入れている事業って、やっぱりこう組織化をもう少し進めていくっていうことなんでしょうか。
はい、やはり私どもはですね一貫してですねこう組合のこう設立といいますか、今組合ということではなくて連携組織というふうな言葉を使うんです。連携組織をですね設立をして運営をさせてお手伝いをさせていただくといったところが本来の業務だというふうに心得ております。でやはりそれをですね最優先最重点にこう進めていくのは私どもの中央会の使命だというふうに思っております。
まあ、一つは原点といいますかね、はい、そのここに原点があるんだ、はい、いうふうなことなんでしょうかね。ね、まあ、それにしても大変な時代に大役を使ったもんだなというふうに思います。最後にですね、
はい、
私ども FM 杯っていうのは地元密着型 の、ね、はい、そのラジオ放送局として、まあ、国から指導されて設立されたものなんですけれどもね、はい、だから地元の情報を収集して発信する、はい、でその一つの大きな柱が防災にあるんですよね、はい、3.11 みたいな形のね、はい、まあ、それで、まあ、そういう方向で今もやっているんですけれども、私ども FM 放送への期待っていうか、
はい、
そのなんていうか注文っていうのがあったら、はい、一言いただけますか。
はい、私自身がですね実はラジオが大好きです。はい、そういう中ですねながら族の分になったりするものですから、本当にこうスイッチを入れてですね聞きながらこう何かをしていると、まあ、それが音楽であったりこうおしゃべりであったりというふうなところなんですけれども、やはりもし一時何かことがあればですねやはりいろんなことをしながらですねこう耳に入ってくる情報、これはラジオに勝るものはないのかなと。でそれがですね本当にこう地元 の情報ですとか、また周りの人たちのこう情報、まあ、こういったものがですね多く流していただけるのは非常にこうありがたいというか、まあ、そういったものをぜひですね継続していっていただきたいというふうに思っております。
わかりました、ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡県中小企業団体中央会専務理事の村田雄二さんを迎えしてお話を伺いました。村田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。